皆さんは心にしこりが残るような経験をしたことがあるかと思われます。心のしこりというものは案外私たちの人生に影響を与えるものであります。今日のヨハネによる福音書21章はペテロの心のしこりに基づく出来事が記されていると読むことができるのではないかと思います。復活されたイエス様は今日3回目のところに書いてありますが、最初にマグダラのマリアたちを通して弟子たちにガリラヤに行くようにそこでお会いするということを伝えるようにと言っております。でそこで弟子たちはガリラヤに行ってイエス様を待っている間に、弟子たちはイエス様が捕らえられた時にそのイエス様を見捨てて逃げていってしまったということを思い出し、やりきれない思いになったのではないでしょうか。特にペテロはイエス様の後についていって大祭司の屋敷の中庭に行った時に、しもべたちがこの人もイエス様の仲間だったと言ったことに対して3回にわたって違うと言って悩んでしまったんです。ペテロはそれを思い起こしていても立ってもおられない気持ちだったのではないでしょうか。ペテロは3回もイエス様を知らないと悩んでしまった自分は、ペテロはもう弟子として立つ資格がないと思ったから元の漁師の仕事に戻ろうとしたんではないでしょうか。ペテロは私は漁に行くと言い出しました。すると他の弟子たちも私たちも一緒に行こうと同調したのであります。そして彼らは船に乗って漁に出かけました。しかしその夜は何一つ取れなかったのです。イエス様のご指示なしで行った結果であります。イエス様を見捨てて死を否んだことが弟子たちの心のしこりになり、そしてイエス様のご指示を求められなくなってしまったのではないかと思うのです。心のしこりというものは往々にして心を固くなにし、イエス様に聞くことも祈ることもしなくさせてしまいます。弟子たちは人間を取る漁師にしようとイエス様から召し出された者たちでした。そのイエス様の御言葉を聞くことなくしては、また祈りもなくしては人に働きかけても何の成果がありません。そんな弟子たちの姿を復活のイエス様が岸辺にいてじっとご覧になっておられました。そしてイエス様は何も取れないで疲労困憊で帰ってきた弟子たちに何か食べるものがあるかと問いかけられ、ありませんと弟子たちが言うと、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと言われました。主のご指示をいただいて網を打ったところ、多くの魚が取れたと記されております。私たちも何かしこりに残るようなことがあるとイエス様に聞くことも祈ることもなくなってしまうことがたびたびあるのではないでしょうか。そんな私たちを復活の主イエス様はじっ とご覧になっておられます。そして船の右に網を打ちなさいと弟子たちに言われたように、御言葉を通して私たちにご指示をくださるのであります。ですから日々御言葉を聞くこと、デボーション生活がとても大事なのであります。私たちは御言葉を聞こうとしない限りは、自分の思いや考えが出てきても主の御言葉を聞くことはできません。毎日聖書を開いて聖書を読むってことが、ただ開いて読むことではないんです。私たちに主ご自身が語りかけてください。そして私たちへの歩みを新たに示されるのが復活のイエス様なのです。そのことをまず私たちはここで確認したいと思います。次に、復活の主イエス様は食事の後にシモン・ペテロに対して3回も私を愛しているかと問われました。ペテロは、はい、主よ、私があなたを愛していることをあなたがご存知ですと答えると、イエス様は、私の子羊を養いなさいと言われました。ペテロがイエス様が3回も私を愛しているかと問われたので悲しくなりました。そして3回目に言いました。ペテロは、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。復活のイエス様が3回もあなたは私を愛するかと問われたのは、ペテロが3回もイエス様を知らないと否んだということに対応していると言われております。ヨハネ福音書13章の36節から38節に、ペテロがイエス様に、主よ、どこへ行かれるんですかと問うたときに、イエス様は、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになると言われました。するとペテロは、主よ、なぜ今ついていけないんですか、あなたのためなら命を捨てますと力強く断言しております。しかしイエス様は、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、このはっきり言っておくというのは原文ではアメンということなんですね。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うであろうとおっしゃっております。ペテロがあなたのためなら命を捨てますと言いながらも、3回もイエス様を知らないと否んだのですから、その否みは取り去ることのできない大きな心のしこりになったことでしょう。そのペテロの大きな心のしこりを取り除くために、イエス様は2つの方法でペテロに関わっておられます。一つは、イエス様が3回あなたは私を愛するかと問われております。でその都度ペテロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えております。で3度目にペテロは悲しくなって、主よ、あなたは何もかもご存知ですと言っており、この何もかもご存知ですっていうのは、過去の3回否んだことはもちろん、これからも愛してますと言いながらも、また否んでしまうかもしれないという、 この自分の弱さをも全てご存知ですということではないでしょうか。このようにしてイエス様はペテロの弱さをありのままに認めるように心のしこりを解きほぐされたのであります。私たちは自分の弱さをありのままに認めることができたときに本当に自由になります。心が安らぎます。その自分の弱さを見せようとしないで一生懸命頑張ってるとね、心がだんだんだんだん硬くなったりするんではないでしょうか。自分の弱さをありのままに認めることができる、これはとても大事なことではないかなと思います。ペテロはそのことをイエス様の前に認めることができたんでしょうね。二つ目はイエス様があなたは私を愛するかと問われたとき、一回目二回目の愛するかということはギリシャ語でアガパスという言葉が使われております。すなわちアガパスというのはアガペーの動詞なんです。イエス様はあなたはアガペーの愛を持って愛するかと問われたのです。アガペーの愛というのは相手のために命を捨てることです。イエス様は罪人の罪を許すために十字架に自分の命を犠牲にしてまで罪を犯した人たちの罪を許し愛された、その愛なんです。私たち日本語の愛っていうのは一つしかありませんが、ギリシャ語では愛は四つにの言葉があるんです。一つはエロス、肉欲の愛、それから二番目はストルゲという愛、これは血のつながっているものの愛、血族の愛です。三番目はフィリア、これは血のつながってない者たちの愛、夫婦愛とか友情を指します。四番目がアガペ、相手のために命を捨てる愛、キリストの愛、神の愛とも言われます。ペテロが三回私はあなたを愛しているとイエス様に言っている愛はフィレスという動詞が使われております。つまりフィレアの動詞なんです。フィレアの愛を持って愛しているんだというんです。フィレアというのは今言ったように血のつながってないものの愛、夫婦の愛とか友達同士の愛、友情ということを指しております。イエス様がアガペの愛を持って私を愛しているかと問いかけているのに対してペテロは私はフィリアの愛を持ってあなたを愛していますと答えているのです。ペテロは先ほどの13章37節にあなたのためなら命を捨てますと言ったときはアガペの愛を持って従いますと言っているのですね。でもそのようにできないで主を否んでしまいました。ペテロはアガペの愛を持って愛そうとしましたか、できませんでした。それでペテロは私はフィリアの愛を持ってあなたを愛していますと言い続けているのであります。でそういうペテロに対してイエス様は3回目のあなたは私を愛しているかと言ったときにイエス様はあなたはフィリアの愛を持って私を愛しているかと問われているんです。それまではあなたはアガペの愛を持って私を愛しているか2回問い続けました。だけどペテロは私はフィリアの愛を持って イエス様あなたを愛してますと答えてるんです。イエス様が3回目に問うたとき、あなたは私を愛するかと3回目に問うたときに、あなたは不意際の愛を持って私を愛するかと問われたのです。イエス様の方から不意際の愛を持って愛しますというそのペテロの立場に降りてくださって、あなたはフィリアの愛をもっと愛するかと問われたのです。このように復活のイエス様はフィリアの愛をもっと愛しますというペテロのその力量にまで下ってくださって、あなたは私を愛するかと問いかけ、そしてペテロの心のしこりを取り除いてくださろうとしておられるんです。このように復活のイエス様が私たちの置かれている状況、立場にまで下ってきてくださり、そして私たちのレベルに合わせて、あなたは私を愛してるかと問いかけ、そして答えて立ち上がらせようとしてくださるのであります。この弟子たちとペテロのしこりは、死を見捨てて逃げてしまったこと、三回も死を選んでしまったことにありました。この弟子たちやペテロの心のしこりは、また私たちの姿でもあるのではないでしょうか。私たちもどんなにか死の御心に従うことができないで、心にしこりを持つことがあるでしょう、あるのではないでしょうか。私たちの周りの 99% はイエス・キリストを信じてないノンクリスチャンたちであります。そのような中に生きる私たちは、自分がクリスチャンであるということを言うだけでも勇気のいることです。ついついクリスチャンであるということを明かさないで終わってしまいがちであります。周りに合わせて生活する方が楽な時がたくさんあります。一週間が終わると、この週も主にちゃんと従えなかったなという気持ちが残って教会に来ることがあるんではないでしょうか。そんな私たちが週の初めの主の日の礼拝に来るたびに、このようにして主の日の礼拝に来るたびに、復活のイエス様が、あなたは私を愛してるかと問われて、そして主よ、私があなたを愛していることをあなたがご存知ですと答えて、イエス様、神様のアガペの愛の中に置かれていることを確認するのが、この私たちの礼拝なんです。礼拝のたびに、目には見えませんが、ここに復活のイエス様がいらっしゃって、あなたは私を愛しているか、私たち一人一人に問いかけてくださっているんです。私たちはペテロのように主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、その私があなたを愛することはあなたがご存知ですという時に、もしかしたら人によって愛し方が様々かもしれません。でもそのようにして私たちが答える中で、自分は主イエス様のご愛の中に、神様の具合の中に置かれているんだなということを確認して、私たちはまた新しい一週間の歩みに立ち上がっていくのであります。主日の礼拝は、イエス様、神様の具合の中に 置かれているものとして神様の御心を聞いて、思いを新たにされて多くの人たちと向き合っていく時であります。今朝もイエス様が、あなたは私を愛しているかと語りかけてくださっている復活のイエス様の眼差しと、ご愛の中に置かれているものとして、主の御言葉を心に留めて、多くの人たちに向き合う証の生活をまた新たに始めてまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今朝も私たちを呼びかけて、あなたは私を愛しているかと問いかけてくださった、言っていることを感謝いたします。ペテロや弟子たちのように、あなたの御心に十分従うことができた、できなくて、心にしこりをためてしまうようなものですが、復活の主イエス様の御臨在と御言葉について、心を新たにして立ち上がることのできることを感謝いたします。今日も、群れにつながりながらも、病んでいて、礼拝に出席できない兄弟姉妹たちを覚えますが、どうぞ癒しと御支えをお願いいたします。神様、新型コロナウイルスの感染がまだまだ収まっていません。どうか感染した方々の命を守り、お癒しください。またウクライナの人々をお守りください。力で他国の人々の命を奪うプーチン政権に、神様あなたご自身が一日も早く終止符を打ってくださいますようにお願いします。この週も主の御言葉に従って歩みますように、聖霊の助けをお願いいたします。また道を求めている方々の上に、復活のイエス様と出会うことができるように、聖霊の御助けをお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。